お祈りいたします。主よ、こうしてこのようにして御前に礼拝が捧げられますことを感謝いたします。同じ場所に集うことはできませんが、それぞれの場において私たち心を一つにしてあなたを心から礼拝して参りたく願います。そしてあなたの御声に耳を傾けて参りたく願います。主よ、お語りください。しもべは聞きます。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きくださいまして、私のうちにまかれます御言葉の種が30倍60倍100倍と豊かに実を結ぶことができますように。コロナ感染がなかなか収束しない中、人々の生活は元に戻らない状態が続いております。どうぞ一人一人が他の人のせいにするのではなく、自らをしっかりと守っていくことができるように、また自分を守り他の人たちを守っていくことができるように、感染予防に努めることができますように心からお祈りいたします。新型コロナウイルスのために苦しんでいる一人一人の上に、あなたの癒しの御手がありますように、また大切な方を失った一人一人をあなたが慰めてくださり、イエス・キリストにあるところの永遠の希望を確認させてください。医療現場において多くの犠牲を払って治療に当たっておられます方々の上に、また別の形でこの新型コロナウイルスの対策に当たっている、そして危険の中にある方々の上に、あなたの守りをお与えください。どうぞあなたご自身がそれら一人一人を豊かに祝福くださいますように、またそのご家族をも守ってくださいますようにお祈りいたします。一日も早く良き予防方法が見つかり、また治療方法も見つかりますようにお祈りいたします。このような中にあっても、あなたの真実の御手が私たちを導いてくださることをありがとうございます。あなたの大いなる御手の中に全てをお委ねいたします。どうぞ私たちの歩みを確かなものとしてさらに導いていてくださいますよ。私たちがこのコロナ禍の中において、さらにあなたの大いなる御手を見ることができますようにお祈りいたします。この一時を御手に委ねます。我らが救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所はルカの福音書10章25節から37節です。まず25節をお読みいたします。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。当時のユダヤ人は何をしたら永遠の命を得ることができるのかということに関心を持っていたようです。一人のモーセ律法の学者がイエス様を試そうとしてその質問をしました。それに対して主イエスは答えられます。26節27節イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエス様は律法には何と書いてあるかと聞き返します。するとこの律法学者は、全身全霊をもって神を愛することと隣人を自分と同じように愛することだと書いてあると答えました。すると主は28節イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし律法学者は次のように答えます。29節しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。彼は自分の正しさを示そうとしてとあります。私の隣人とは誰のことですかというのは、隣人の範囲を限定する質問です。当時のユダヤ人たちの多くが、隣人とはユダヤ人のことであると考えていたそうです。 だからユダヤ人を愛するが、違う人種の人々のことは愛する必要はないと考える人もいたようです。また聖書の中に登場するパリサイ人の多くが、主税人や遊女のことを隣人として愛していたようにも思いません。一世紀のユダヤ教には様々な党派が存在して対立していることもありました。パリサイ派、サドカイ派、エッセネ派、ヘロデ党、熱心党、シカリ派と様々な党派がありました。またどの党派にも属さない人々もいました。福音書にたびたび登場しますパリサイ派は、ヒレル派とシャンマイ派の2つの派閥に分かれていました。同じパリサイ派といっても、この2つの派閥の間では教えがだいぶ違うところもあり、どうも対立していたようなのです。これらの党派のうち、後の時代まで残ったのはパリサイ派のヒレル派だけです。今日のユダヤ教もパリサイ派のヒレル派の流れです。ヒレル派の文書は今でも書店で手に入りますが、それを読んでみますと、シャンマイ派に対して批判的に書かれていたりします。そのパリサイ派のヒレル派では、律法で最も重要なのは、神を愛し、自分と同じように隣人を愛することだと、されていたそうです。そのことからして、ここに登場します律法の専門家はヒレル派に属するものだったと思います。彼は自分の正しさを示すために、私の愛すべき隣人とは誰ですかと聞きました。もし私の隣人が同じヒレル派仲間であれば、私は隣人を愛しています。いや、シャンマイ派の人でさえ私は愛しています。真面目なユダヤ人であるなら、私はカイロを愛しています。私は正しく隣人を愛しています。それとも私の隣人の範囲はもっと広げなければならないのでしょうか。どこまで範囲を広げたらいいのでしょうか。私は私の理解する隣人を愛しています。とばかりに彼は自分の正しさを主張して、主イエスに尋ねたのです。そんな彼らに対して主イエスは、一つの例えをお話になりました。30節から32節。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎて、同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。この例え話を直接聞いた人はユダヤ人たちですから、ある人というと当然ユダヤ人のことです。一人のユダヤ人が強盗に襲われて、着物も含めて持ち物全部を奪われた上、半殺しにされてしまいました。場所はエルサレムからエリコへ下る道の途中とあります。エルサレムからエリコへの道のりは約17マイル、約27キロの坂道を下るのだそうです。その坂道の途中で強盗に襲われ、半殺しになった人が倒れていました。そこに一人の祭司が通りかかりましたが、見て見ぬふりしました。倒れた人からできるだけ遠ざかるようにして、道の反対側を通って、その場を過ぎ去りました。後から来たレビ人も同じように、傷を負って倒れている人を助けようとはしませんでした。祭司は、神殿で生贄を捧げることをはじめ、ユダヤ教の儀式を中心的に行う人です。レビ人というのは、祭司のアシスタントで、神殿礼拝での賛美のリードも行いました。祭司もレビ人も職場はエルサレムの神殿です。神殿で奉仕するためには、汚れたものに触れてはいけないので、死体だけではなく、仮死状態にある人にも触れることは職務上できませんでした。それはすべてのユダヤ人たちが 承知しているところでした。しかし、主イエスの例え話を聞いた人たちは、強盗に襲われた人を助けようとしなかった祭司やレビ人を、憐れみの心を持たない人だと感じたと思われます。と言いますのは、イエス様は、祭司は道を下ってきたと言われています。また同じようにレビ人もとありますように、レビ人も祭司と同じように道を下ってきて、そして祭司と行動、同じ行動をとったのです。つまり、彼らは職務のためにエルサレムに向かう途中ではありませんでした。仕事を終えてエルサレムから帰る途中だったのです。エルサレムに向かう途中であるなら、彼らの職務上仕方ないとユダヤ人たちは思ったことでしょう。しかし彼らが職務から解放されて家に帰る途中で傷つき倒れている人を助けなかったことは、ユダヤ人たちにとってもこれは無慈悲なこと、人を思いやる心のない憐れみに欠けたことだったのです。強盗に襲われて助けを求める人を誰が助けてくれるのでしょうか。この例え話を聞いていたユダヤ人たちが考えるのは、当然ユダヤ人が助けると考えていたことでしょう。ところが主イエスの例え話の続きは、ユダヤ人たちが予測もしていなかったあまりにも衝撃的なことでした。それは、強盗に襲われた人を助けたのがサマリア人だと主が言われたからです。数週間前にもお話ししましたが、ユダヤ人とサマリア人は偏見の中でした。ユダヤ人たちはサマリア人を汚れた異邦人とみなしていました。ユダヤ人たちはサマリア人たちを見下し嫌っていました。ユダヤ人はサマリア人のことを愛すべき隣人とは決して思っていませんでした。ところが主は、サマリア人が強盗に襲われたユダヤ人を助けたという。ここからこの例え話は、良きサマリア人と呼ばれています。33節から35節をご覧ください。ところがあるサマリア人が、旅の途中、そこに気合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。介護してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。サマリア人はその人を助けるために多くの犠牲を払いました。まず彼は人助けのために多くの時間をかけました。人を助けることは時間がかかることです。時には予想外に時間がかかることもあります。次にこのサマリア人は助けを必要とする人のために自分の持ち物を使いました。当時はオリーブ油を塗ることで怪我人や病人の気分をリラックスさせたそうです。ブドウ酒を傷に注いだのは消毒のためです。オリーブ油もブドウ酒も旅人にとっては貴重なものでした。そして彼は見ず知らずの人の代わりに費用を支払いました。彼は怪我人をロバに乗せて宿屋に連れて行き、解放してから次の日には再び旅に出かけます。しかし出かける前に宿屋の主人に、解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと言って、デナリ銀貨2枚を渡したのです。デナリ銀貨2枚は当時の労働者の2日分の賃金です。これで彼を解放してあげてください。もっと費用がかかったのなら私が帰りに払いますと言っていますが、私がという言葉が強調されています。残りの費用はこの怪我人から取ってくださいとか、他の人が払いますからでもなく、他の誰でもない、私が払いますと良きサマリア人は言い切っているのです。 なかなかできることではありません。なぜこのサマリア人は、これほど多くの犠牲を払って、傷ついた人を助けることができたのでしょうか。その鍵が33節に記されています。このサマリア人は、傷つき倒れた人を見て、かわいそうに思ったとあります。このかわいそうに思ったと訳されたギリシャ語は、内臓まで動かされるというような表現で、思いやりの心でいっぱいになる、深い同情を寄せるという意味の言葉です。サマリア人の行動は、この深い哀れみの心から出たことでした。彼の人助けは義務で行ったことではありません。思いやりでいっぱいになった心から溢れた行動だったのだと、主イエスは言われているのです。もちろん人助けをするときには、その人をダメにするような助け方は自己満足にしか過ぎません。ですから、人を助ける上でも本当にその人のためになるのか、知恵を尽くす必要があることを忘れてはいけません。しかし、人を助けるのに必要なのは思いやりの心です。深い思いやりは私たちに行動を起こさせるのです。主は律法学者に問いかけます。36節から37節を読みします。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。イエス様は誰が隣人になっただと思いますかと尋ねています。律法学者は、私の隣人とは誰のことですか、どの範囲の人までが私の隣人なのですかと尋ねました。それに対して主は、隣人とは誰なのか、どの範囲の人たちまでを隣人として愛すべきかなのではないと言われます。むしろあなたが助けを必要としている人の隣人になるのだ。その時その人があなたの隣人である。だから隣人とは、どの範囲までとか限定されるものではない。自分と違う人種の人であっても、違う立場の人であっても、違う宗教の人であっても限定されない。あなたがその人の隣人になる時、その人があなたの愛すべき隣人である。あなたが助ける必要のある人に出会うなら、それは神の節意の導きだと受け止めていいでしょう。白人であっても、黒人であっても、メキシコ人でも、日本人でも、中国人でも、韓国人でも、ユダヤ教徒でも、ムスリムでも、仏教徒でも、ヒンズー教徒であっても、キリスト教の異端の人であっても、私たちは相手が誰であっても、隣人として愛を示すことができる。主イエスの問いかけに対して、律法学者が、その人に憐れみをかけてやった人ですと答えました。それはサマリア人と言いたくなかったからと考える人もいます。しかし別の学者は、むしろこの例え話のポイントを示しているのではないかと説明しています。彼が意識していたかどうかに関係なく、結果的にまさに例え話のポイントを表しています。サマリア人は助けを必要としている人に憐れみをかけたのです。隣人になるとは、人に対して深い憐れみを注ぐことです。主イエスは言われました。あなたも言って同じようにしなさい。これは私たちにも言われていることです。しかしここで私たちが心に留めるべき大切なことがあります。それは、誰も完全にそれを行うことはできないということです。しかも真剣にやろうとすればやるほどできない自分を見出すのです。実は私たちがその事実に気づくことこそ、イエス様のおっしゃられた意図の一つであると言えるでしょう。 ただし人間は自分と同じように隣人を愛することができないから罪人なのです。だから誰一人として神を愛し、人を愛するという律法の精神を完全に行うことによって永遠の命を得ることはできない。自分の努力や行いでは救いを得ることができないのです。私たちは隣人を愛する実践から自分の罪深さを見出します。最初からそれで諦めていいという話ではありません。真剣にやればやるほど悲しい思いもします。でもそのことを通して自分がイエス様に救っていただかなければどうしようもないということを悟らされるのです。主イエスの十字架の救いが自分にはどうしても必要だったということが分かってくるのです。隣人を愛する実践は、それによって救いを得るためのものではありません。そうではなく、救われた者の歩むべき道が示されています。救われた者は、全身全霊をもって神を愛し、自分と同じように隣人を愛する愛に生きるのです。それはイエス・キリストが私たちの模範だからです。サマリア人は傷を負った人を助けるのに多くの犠牲を払いました。しかしそれ以上にイエス・キリストは私たちを救うためにご自身の命を犠牲として捧げられたのです。主の愛の素晴らしさを知れば知るほど、私たちもその主の愛に倣って生きるように突き動かされるのです。その愛の実践をするときに大切なことを主イエスは別の例え話の中でも教えられています。それはマタイの福音書25章31節から46節に記されていますので、後でお読みになってみてください。その例え話の中で主イエスは隣人を愛する実践の大切さを教えられました。そして主は言われたのです。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。あなた方が隣人にしたことは私にしたようなものですではありません。もっとダイレクトに私にしたのですと言われています。私たちが人を助けるとき、イエス様にしているように思いなさいではない。もっと直接的にイエス様にしているのです。その人のためにと思うと虚しさを感じることさえあるでしょう。多くの犠牲を払っているのに全然感謝しているように思えない相手の態度に腹が立つこともあるでしょう。その時私たちは疲れてしまいます。しかし、その人にしているのではなく、イエス様にしていると考えるようになると、本当に楽になるものです。たとえその人が感謝しなくても、イエス様にしたことですから、誰も見ていなくても、イエス様はちゃんとご覧になっておられます。そして主は、私たちの小さくて、不器用な愛さえも受け取ってくださり、私たちの労に必ず報いてくださいます。私たちの人生は愛を学ぶ道場です。これで十分ということはありません。主イエスの愛を模範として、あなたも言って同じようにしなさいとの御言葉をしっかり受け止めるものになりたいと思います。お祈りいたしましょう。愛と憐れみに富みたまをしよう。あなたが私たちに豊かな愛を注いでくださいまして、私たちを救ってくださり感謝いたします。あなたから大いなる愛を受け、豊かに愛されたにもかかわらず、まだまだ愛の足りないものです。主をお許しください。今一度、あなたの御霊によって私たちを愛で満たしてくださいますよ。そして隣人を、自分と同じように愛することができますよ。そして私たちの全エネルギーを集中して、あなた様を愛することができますように、私の歩みを確かなものとして導いてください。今日から始まります一週間の旅も、 主が私たちに先立ちたもうて導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。